本日は賛美歌21番を使用いたします。お座りのままで備えの賛美歌487番を歌いましょう。ただいまより聖霊降臨節第五主日の礼拝を始めます。 なた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。章詠26番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。父なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは聖書の修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にまします。我らの父よ、やらば皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく万事のものなればなり。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌21の93の 4a 番です。それでは使徒信条。
我は天地の作り主、天皇の父なる神を信ず。我はその一人後、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこいで鍛えて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
賛美歌433番を歌います。 ご着席ください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の父なる神様、兄弟姉妹とともに御堂に呼び集められましたことを感謝いたします。過去から未来に至るまで全世界を治めたもう主、地上のあらゆる命あるものに恵みを賜る主の皆を賛美いたします。過ぎました一週間は私たち一人一人とともにいて、心と体と仕事と生活とを支えてくださり、また選ぶべき道に導いてくださりありがとうございました。私たちは恵みに報いるよう、また御言葉に従うように努めました。しかし心が弱く、あなたを悲しませるようなことを思ったり、周りの人に辛いことを言ったり行動してしまいましたことを懺悔いたします。こんな私たちをもイエス様を通して罪を許してくださっていることを思い、心から感謝をいたします。罪を許された兄弟姉妹同士が祈り合い支え合う教会としてください。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいという、あなたからいただいた御言葉を感謝を持って行いますように。特に高齢者や病を持った方々を覚えて祈り支える教会としてください。今日の午後に予定しております地区集会が主のお守りのうちに行われて、地域の方々との交流が深まりますように。二つの家庭集会が主の祝福に満たされた集会となりますように。理不尽で無情な環境に苦しみつつ戦っている日本中の、また世界中の人たちを顧みてください。弱い者も受け入れられる社会へ導いてくださいますように。ただいまよりあなたから新しい御言葉をいただこうとしていますが、伝えられる御言葉をしっかりと受け止められるよう心の準備をさせてください。あなたに代わって御言葉を取り継いでくださいます遠藤牧師を祝福し、十分にお強めください。礼拝を覚えながらも体の具合やその他さまざまな事情で集い得ない兄弟姉妹のそばにも共にいてお支えください。日本中で世界中で開かれている今日の聖地礼拝を祝福してくださいますように。この祈りを改宗の祈りに合わせて、主イエス・キリストの御名によってお捧げをいたします。アーメン。賛美歌515番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。 お座りください。聖書を朗読していただきます。聖書は旧約聖書120ページの出エジプト記16章 12節から21節までと、新約聖書333
ページ
コリントの信徒への手紙に、
医療費を中学校卒業まで無料にと頑張る
1節から15節まで
ございます。シルバーパスを元に戻せ、
聖書朗読
の有料化を許さない山口博史です。地元の皆様の力でどうか引き続き市議会で働かせてください。平和と暮らしを守るため、
なんと主の貧しさによって富むという題で
決意でございます。
遠藤牧師を通して山口博史、
どうか地元の皆様の大きなご支援を山口氏にお願いいたします。こんにちは、日本共産党の山口博史でございます。三丁目の皆にはいつもお世話になりまして、本当にありがとうございます。日本共産党の市会議員山口博史、今日は歩きまして皆様にいよいよ来週に迫る市議選のご挨拶に伺いました。
それでは聖書を拝読させていただきます。
山口博史、
4期14年、
皆様のお力添え、元気
平均
の皆様の要求や願いを市政に反映させ頑張ってまいりました。
朝にはパンを食べて満腹する。
今度は5期目に挑戦させて、
私があなたたちの神
山口博
士、
地元の皆様のお力でどうか引き続き市議会で働かせてください。
朝には宿営の周りに梅雨が降りた。
何としても
この降りた梅雨が蒸発すると、見よ、荒れ野の地方を覆って
地元の皆
で壊れやすいものが大地の霜のように薄く残っていた。イスラエルの人々はそれを見て、これは一体何だろうと口々に言った。彼らはそれが何であるか知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これこそ主があなたたちに食物として与えられたパンである。主が命じられたことは次のことである。あなたたちはそれぞれ必要な分、つまり一人当たり1オメルを集めよ。それぞれ自分の天幕にいる家族の数に応じて取るがよい。イスラエルの人々はその通りにした。あるものは多く集め、あるものは少なく集めた。しかしオメルマスで測ってみると、多く集めたものも余ることなく、少なく集めたものも足りないことなく、それぞれが必要な分を集めた。モーセは彼らに、誰もそれを翌朝まで残しておいてはならないと言ったが、彼らはモーセに聞き従わず、何人かはその一部を翌朝まで残しておいた。
に反映させ、
虫がついて臭くなったので、モーセは彼らに向かって怒った。そこで彼らは朝ごとにそれぞれ必要な分を集めた。日が高くなるとそれは溶けてしまった。兄弟たち、マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて知らせましょう。彼らは苦しみによる激しい試練を受けていたのに、その満ち満ちた喜びと極度の貧しさにあふれ出て、人に惜しまれる施す豊かさとなったということです。私は明かししますが、彼らは力に応じて、また力以上に自分から進んで、
聖
なる者たちを助けるための事前の技と奉仕に参加させてほしいと、しきりに私たちに願い出たのです。また私たちの期待以上に、彼らはまず主に、ついで神の御心に沿って私たちにも自分自身を捧げたので、私たちはテトスにこの事前の技をあなた方の間で始めたことからには、やはりやり遂げるように進めました。あなた方は信仰、言葉、知識、あらゆる熱心、私たちから受ける愛など、 すべての点で豊かなのですから、この事前の技においても豊かなものとなりなさい。私は命令としてこう言っているのではありません。他の人々の熱心に照らして、あなた方の愛の純粋さを確かめようとして言うのです。あなた方は私たちの主、イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。この件について私の意見を述べておきます。それがあなた方の益になるからです。あなた方はこのことを去年から他に先駆けて実行したばかりではなく、実行したいと願ってもいました。だから今それをやり遂げなさい。進んで実行しようと思った通りに、自分が持っているものでやり遂げることです。進んで行う気持ちがあれば、持たないものではなく、持っているものに応じて、神に受け入れられるのです。他の人々には楽をさせて、あなた方に苦労をかけるということではなく、釣り合いが取れるようにするわけです。あなた方の現在のゆとりが、彼らの欠乏を補えば、いつか彼らのゆとりも、あなた方の欠乏を補うことになり、こうして
生活保護の申請や福祉の手続きなど
努力をしてしますけれども、やはり
根本的に政治の流れを
暮
らしを応援する政治に切り替えるには解決ができないことも多いです。
以前神の声が聞こえてきたのかと思ったことがありましたが、選挙の声が入ってきてですね、多分もし途中で見られたら、そこは、皆さんが耳を傾けてですね、牧師が何を言おうとしているのかということを、選挙の声以上にですね、耳を傾けていただければ大丈夫じゃないかなと思っています。さて、主は豊かであった、主は豊かであったのも、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによって、あなた方が豊かになるためだったのです。今日は貧しさ、そして、具体的には献金施しの進め、献金についての、少し歴史的なことも含めて、ご紹介させていただき、そして、主の貧しさによって富む、私たちが貧しいとか、それから、富むということは、聖書はそのことをどう、理解しているんだろうか、特にその貧しさについて、今日はご一緒に、旧約聖書、そして新約聖書の中から、ご一緒に見たいと思います。
しております。
で、まず、少し、この、コリントの信徒への手紙が書かれる、背景となっている事柄、二つのことを先に紹介させていただき、そしてその、理解をした上で、この聖書をもう一度、ご一緒に見たいと思っています。一つは、週末、が、遅れる。週末というのは終わりの日という言葉ですけれども、週末が遅れるということが、この、一つの背景に、あります。と言いますのも、イエスが語った有名な言葉で、明日のことは思い煩うなという言葉があります。またイエスは、全財産を捧げた、貧しい、お年になった女性が、レプタのお金2枚を捧げた。それは全財産だった。そのことを素晴らしいというふうにイエスは語っている。しかし、そのイエスの言葉の根底には、もう明日にでも週末、終わりの日という言い方は人々の恐怖を誘いますけれども、聖書の中で言っている週末というのは救いが完成する日です。神様の救いが私たちのところに完成するということを終末という言葉で表しています。ですから世の終わりとかハルマゲドン、メギドの丘で戦争が起こってですね、そしてみんなが滅ぼされてしまうのが終末だというのは聖書的には間違いです。そうではなくて、神様が大切にされていることが全ての地域に行き渡る。神様がよし、本当に一人が自分の使命が分かって、そして神様の救いが全てに行き渡ったと思える、その完成のことを終末と言います。そしてイエスは明日にでも終末がやってくる。そういう理解の中で、 全財産を捧げたり、そして明日のことは考えなくても大丈夫だよということを私たちに述べていたわけです。ところがイエスが亡くなった後、このコリントの信徒への手紙を書いたと考えられているパウロも、そしてその後の弟子たちも、翌日には週末は来なかった、明日のことは思い煩うなという言葉を真に受けて全てを捧げた、しかし翌日には救いは来なかった、週末は来なかった、じゃあいつ来るんだろうかということで、その、後の教会の人たちは、それは、新しい預言者がやってくる頃だとか、それから、いやもうすでに来ている、でもその本当の完成はまだなんだということで、教会の一つの課題は週末が遅れてしまった、救いが明日にはイエスが語った翌日には、来なかった。そしてしかし同時に翌日には来なかったという理解の中で、いやいやそうではないと、イエスが来られた時に一緒にもう週末は始まりだしたんだ、まだ完成はしていないけれども、しかしイエスと共に始まっているという理解、その中には終わりの日がやってくる時、もしくは終わりの日が始まった時にはこのようなことが起こると書かれた聖書がいくつか出てきます。例えばイザヤ書の60章にはこのような言葉があります。二度読みますので聞いてください。イザヤ書の60章の3節から6節、そして最後のところにクリスマスの時に何か聞いたことがあるかなというぐらいで聞いていただければと思います。イザヤ書の60章3節から6節、スクリーンにありませんので聞いてください。国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し出るその輝きに向かって歩む。目を上げて見渡すがよい。皆集いあなたのもとに来る。息子たちは遠くから、娘たちは抱かれて進んでくる。その時あなたは恐れつつも喜びに輝き、おののきつつも心は晴れやかになる。海からの宝があなたに贈られ、国々の富はあなたのもとに集まる。ラクダの大群、ミディアンとエファの若いラクダがあなたのもとに押し寄せる。シェバの人々は皆黄金と乳香を携えてくる。もう一度言います。国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し出るその輝きに向かって歩む。目を上げて見渡すがよい。皆集いあなたのもとに来る。息子たちは遠くから、娘たちは抱かれて進んでくる。その時あなたは恐れつつも喜びに輝き、おののきつつも心は晴れやかになる。海からの宝があなたに贈られ、国々の富はあなたのもとに集まる。ラクダの大群、ミディアンとエファの若いラクダがあなたのもとに押し寄せる。シェバの人々は皆黄金と乳香を携えてくる。最後の黄金と乳香を携えてくる、これはクリスマスの東方の三、三博士というふうに子供たちには語っていますが、先生術の学者たちが持ってきた黄金乳香、それから死者を葬るときに使う香料であったもつ薬、それを持ってくる。そしてこの記述は週末、その救いが完成する日が来たときにこのようなことが起こります。離れ離れになっていた人たちがみんな集まってくる。捕虜となっていた息子たち、娘たちが集まってくる。そして世界中から持っている富、人々がエルサレムに向かって宝物を持って集まってくる。もしそのことが起こったのであれば、週末は始まっているのだ。 そしてイザヤ書は新約聖書に最も影響を与えた書物の一つです。ですからマタイによる福音書でイエスに三つの贈り物が捧げられた記述の中には救いがその時に始まった、終末がその時に始まったということ、そして今日読んでいますコリントの信徒への手紙もまたその影響を受けています。と言いますのも、いわゆる、後でもう一度少し見ていきますけれども、マケドニア、これは、いわゆる異教徒もしくは異邦人の町と考えられていました。ですからそのマケドニアの人たちが献金の活動に参加する、自分たちが持っている最上のものを贈ろうとする、それはイエスの誕生の時に先生学者たちが贈り物を送ったのと同じこと、異教徒であったマケドニアの地方の人たちが献金を持ってくる、それはイザヤの予言、すなわち救いの完成の始まり、終末の始まりであるという、これが少し長くなりましたけれども、終末が遅れている、しかしその中でいや終末は始まっているんだという、この葛藤、その、来るはずの終末は予想通りには来なかった、いやでもイエスと共に始まっているというその、葛藤が、このコリントの信徒への手紙、そして他のパウロの手紙の中には、どちらに触れてもおかしくないような記述がある中で、いやしかしイエスと共にやはり始まっているというのが、このパウロの今日の手紙の一つ根底にある事柄であります。そしてもう一つは実際の歴史です。この献金の事柄は実は、様々な問題を、表していたようです。ある仲介書によると、パウロはこの献金をですねエルサレムに持っていくことで、少し私たちの分かりやすい言葉で言い換えると上納金のような形でですね、集まったお金をエルサレムにこう納めることで自分は使徒であると、自分はイエスの弟子たちの中の正当なものであるということを認めてほしいと思っていた。ですからパウロは一生懸命していた。また他のところではこの献金の話をするときにはこう言い訳じみた口調になったり、あるところではパウロは献金を騙し取っているとまで非難された。ですからそのパウロは献金を集めるそのものすごい一生懸命努力をしたんですけれども、しかし周りの人たちにとってはこれは売名行為とでも言いましょうか、パウロが自分のために集めているのではないだろうか、そのような批判が起こった。しかし実際パウロは、もちろんそういう批判はありましたけれども、しかし実際パウロが本当に献金を持つときに、そういう下心が、仮にあったとしてもそれを超えることを成しました。彼が献金に一生懸命になった一つの理由とされているのは当時異邦人のキリスト者、そしてエルサレムを中心としたユダヤ人のキリスト者が対立をしていた、教会の中に分裂があったということです。そしてエルサレムのユダヤ人たち、そのヘブライ語を話すユダヤ人たちは、かたくなに新しい異邦人への伝道を、拒むというか協力しないということがあったようです。そしてパウロは異邦人に対してイエスの言葉を語る、そしてその伝道をする中で異邦人たちがエルサレムのユダヤ人ヘブライ語を話すユダヤ人のために祈り、そしてその献金が一つの祈りの、現れとしてその献金をエルサレムに持っていくことで地方にちりぢりになった異邦人のキリスト者たち、ギリシャ語を話すユダヤ人たち、新しいキリスト者たちがエルサレムのために祈っている、関係をなんとか修復しようじゃないか、その一つの試みとして献金を集め、そしてそれを届けようとした。 パウロ自身はその献金をエルサレム教会に渡す、その教会に向かい、そして教会に献金を渡す、そのやり取りの中で神殿に行ったところで彼はトラブルに巻き込まれ、そしてローマの兵隊に捕まってしまいました。ですからいろいろな批判があった中で、彼はそれでもなお和解のために異邦人キリスト者と、当時の教会の中で最も懸念されていた分裂を収めるために、関係を修復するために献金を訴え、そしてその献金を持っていった先で、自らの命を縮めることになる、逮捕に遭ってしまう。ですから、歴史を見ると、いろんな批判があります。しかし私にとっては、彼がなそうとしたその理想、教会が分裂している様を何とか修復したいということ、その一つの事柄として献金を用いた。私は彼のその目指したところ、彼自身はそこで捕らえられ、最終的にローマで処刑されたというふうに言われていますけれども、しかしその志、その祈りは少なくとも献金を捧げたコリント、マケドニアの人々にしっかりと伝わり、その後教会が発展していく、とても大きな土台になったような気がします。ですからこの終末が遅れていること、それからこの歴史的には献金についてさまざまなこう葛藤があった、そのことを少し頭に入れて、もう一度コリントの信徒への手紙、そしてコリントの信徒への手紙が最後に引用しております出エジプト記のところをご一緒に見ていきたいと思います。長いところですので全ては見ませんけれども、まず前半部分、コリントの信徒への手紙の8章の前半のところ、ここにはマケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについてと書かれているところです。マケドニアはフィリピ、テサロニケ、ベレアという、その少なくとも3つの、家の教会、当時の感覚で言えば、今の私たちの感覚で言えば家庭集会を少し大きくしたようなものでしょう。今日も、午後から、森田先生のお宅をお借りして、地区集会しますけれども、多分それぐらいの規模か、もう少し大きめの規模で人々が集まっていた。ですから決して100人、500人、1000人の人たちが集まっていた教会ではなかったようです。本当に少人数、多くてもこの高野原教会ぐらい、それぐらいの教会の人たちが対象になっているということです。そしてこの小さな、少なくとも3つのマケドニアの教会の人たちはローマの支配のもとにありました。エルサレムもローマの支配のもとにありました。しかしマケドニアはローマに近く、そして、当時すでに起こっていた迫害は直接暴力的な事柄がなされることもありましたけれども、もう一つは今の経済制裁に近いような形で、要はその教会に行っている人たちが作ったものを買わないとかですね、その人たちの経済活動には協力しないという、そういう、具体的な迫害とでも言いましょうか、その人たちを、少しずつこう、弱めていくような、そういう迫害がなされていたようです。そしてこのマケドニアの教会の人たちの中には、イエスがよくその弟子たちを連れて食事をする場面が出てきます。そこには大きな家を持ったご婦人たちがいることを伺わせますけれども、このマケドニアの教会の中にはそういったいわゆる大きな家の人、上流階級の人たちが本当に数えるほど、もうほとんどいないという状態にどうもあったようです。しかしその小さな迫害の中、経済的にも苦しい、そして一人の有力な人、そういう人がいない、一人一人が小さなもので持ち寄ったもので何とかしている、そのマケドニアの教会の人たちがパウロが分裂しているエルサレムとの修復のために 献金の話を持ちかけたときに、彼らはぜひ協力したい、そして自分たちが持っている、まあ、以上にというふうに書いてありますけれども、自分たちが持っている大切なものを捧げたい、そのことをパウロは前半のところに引用しているわけです。そして8節からパウロは、私たちが毎週ごとに集まっているキリストはどうであったのか、イエスがどうであったのかということを8節以下のところで私たちに語っています。9節から読みます。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなった。イエスの生涯を見ていくと、イエス自身が非難されたことですけれども、神の子であれば自分を救えと、十字架のところで神の子であれば降りてですね、自分の身を救えばいいじゃないか、そういうふうに批判をされているわけです。ところがイエス自身はこの地上に降り、そして当時最も貧しいとされた人々の中に生まれ育ちました。特にルカによる福音書の中には、彼は貧しい人々のために来た、そして福音を述べ伝えられた。ヨハネによる福音書では、言葉が肉体となった、神の言葉が肉体をとって、いわゆる人間の体をとって私たちのところに来てくださった。人が神と共に住むとはどういうことなのか、神が私たちと共にいてくださるというのはどういうことなのかということを、イエスは当時の人々の貧しい生活の中で共に食事を分かち合い、パンを分け合い、ブドウ酒を分け合い、また祈りを分け合い、人々に触れ癒し、あなたも救われている、あなたも神の愛の中にある、そのことを一人一人に告げ知らせた。イエスがその技を十分できなかったのは、自分の故郷と、そしていわゆる王様たち、彼は異教の地、貧しいところ、自分で生産しないわけですから、人から施しを受けて食事をする、ですから自らが最も貧しいものとして生活をする中で人々と関わりを持った。パウロはそのイエスの生涯を、ある意味短い言葉で、あなた方のために貧しくなられた、イエスがもし止めるものであり、そして止める人とだけ関わったとしたら、少なくとも私は聖書の記述に、魅力は多分持たないような気がするんです。イエスがやはり困っている人、疲れていた人、当時本当に食べるものに困った人に語りかけ、その人たちと一緒に生活をした。パウロはその貧しさを私たちにもう一度思い起こすように、そしてその貧しさの根底にあるのは、私たちが言葉を補うと物質的にではなく、霊的に本質的に豊かになるため、主は自らを貧しい人たちのところに置いた。パウロの手紙の最後に15節、多く集めたものも余ることはなく、わずかしか集めなかったものも不足することはなかった、とこの言葉で パウロは、このコリントの信徒への手紙の8章の前半部分を締めくくっています。元の旧約聖書の中に書かれていることから、もう少しこの言葉の意味を考えていきましょう。出エジプト記の16章ここには、当時の、エジプトで放浪していた、民に対して、パンが与えられる、マナというパンが与えられたということが書かれて、います。イスラエルの人々は、旅の途中で、エジプトにいれば、奴隷状態ではあったんだけれども、しかしまだ奴隷状態にあった時の方が肉が食べれたとかパンが食べれたという不平不満を述べ、そしてモーセと神のやりとりの中で神が食卓を与えてくださる。15節から15、17、18のところを注目しましょう。イスラエルの人々はそれを見て、これは一体何だろうと口々に言った。彼らはそれが何であるか知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これこそ主があなたたちに食物として与えられたパンである。主が命じられたことは次のことである。あなたたちはそれぞれ必要な分、つまり一人当たり1オメルを集めよ。それぞれ自分の天幕にいる家族の数に応じて取るがよい。イスラエルの人々はその通りにした。あるものは多く集め、あるものは少なく集めた。しかしオメルマスで測ってみると、多く集めたものも余ることなく、少なく集めたものも足りないことなく、それぞれが必要な分を集めた。イスラエルの人々が何だろうと思った。マナ、ウエハースのようなもの、白いもの、そして、虫の、一部ではないか、そんな説もありますけれども、当時もう何も食べるものがなかった。あれので食べるものがなかったこの民に、神から与えられたのがマナという不思議な食物であった。そしてこのマナが、与えられた。1オメルはだいたい 2.3 リットルとされていますから、今の2リットルペットボトルぐらいの大きさの、マスで、人々が、それをこう集めて回る。18節に、多く集めたものも余ることなく、少なく集めたものも足りないことなく、それぞれが必要な分を集めた。そして、この後には、次の日の分まで、取った人はですね、結局それは溶けてなくなってしまった。すなわち、今日必要なものは今日だけ取って、そして今日の必要なものは神様が必ず与えてくださる。これがこの出エジプト記の語っていることです。そしてユダヤの人々がその後に大切な習慣として、例えばルツ記に出てくる落ち穂拾い、外国人、夫を失った人、親を失った人のために畑の10分の1は残しておくように、10分の1は持たない人が、取るために残しておきなさい。それから私たちが、来週持ちますけれども、生産式の元になった杉越の、食卓にも、その、よく似た規定、そこには、持たない人がもしやってきた時には必ずその人のためにワインを残しておくように、生産式のワインをですね、持っていない人がもし来た時にその人のために必ずワインを取って残しておくように。で、もちろんワインだけではないわけです。ワインと、ワインと一緒に食べるものも一緒に残しておきなさいということが、後の、この出エジプト記の、このマナの事柄から始まって、後の人たちが大切なこととして10分の1は残すこと、そして自分たちのお祭りの食卓の時、必ず持たない人が訪ねた時にはその人のために食卓を用意しておく。 すなわちこの荒れ野で何も持たない自分たちのために神様が食卓を整えてくださったこの記憶がこの民の心に残っているわけです。持っていなかった自分たちが与えられた。コリントの信徒への手紙の8章の12節に戻ります。冒頭から歴史のこと、献金で苦労したことを話しました。パウロがその献金で苦労したことを話しました。しかしそのパウロが語ろうとしていた最もその根底にあることが、それは主が貧しくなられたということ、主の貧しさによって私たちが豊かになる、それは一体どういうことなのかということが最も端的に表されているのがこの12節。進んで行う気持ちがあれば持たないものではなく、持っているものに応じて神に受け入れられるのです。何もパウロはコリントの人たち、持っていないものまで出せと、もしくは、銃持っている人にですね、銃全部出せとか、12も13も出しなさいということを求めているのではないわけです。彼が求めていることは、持っているものに応じて、そしてその進んで捧げる気持ちがあれば、神様は何も自分が、例えば十分の一を捧げることを求められて、十分の一は今捧げられない、ですから二十分の一とか五十分の一であったとしてもですね、それをあなたの気持ちが、ユダヤの人たちが持たないときに神が与えてくださったそのことを感謝して、せめて自分が持っている一部を捧げたいと思った、その気持ちを神は受け取られる。ですから持っていなければ構わないわけです。ユダヤの規定では持たない人の、持っている人が10人いれば1人は持っていなくても必ず養われる、その気持ちがあったわけです。ですから仮に自分が持っていなければ、あなたは受ける人になりなさい、そして受ける人になってそのことを感謝し、またまさに荒れ野でユダヤの人たちと同じように自分が受けるその受けたことに感謝を表明しなさい。そしてもし私たちが持っているものであるとすれば、十分の一というのは一つの目安ですけれども、むしろパウロが語っているのは進んで行う気持ちで、なぜならイエスは十分の十、自分が持っている最も大切な命を私たちのために与えてくださった。ですから私たちはそのことを思い出し、そして進んだ気持ちで自らが持っているものの中でこの捧げ物が誰かの食卓に、誰かの祝福のために、誰かの将来のために、神様が用いてくださるという気持ちで私たちが進んだ気持ちで捧げる。コリントの信徒への手紙のこの受け手の人たち、もちろんたくさんの反発はあったようですけれども、しかし彼らの教会から新しい教会が生まれていきました。そして何よりもこの教会の母体となった、大和キリスト教会の50周年の記念に出てきましたけれども、その教会を母体にしたところから新しい捧げ物が捧げられていく中で教会は生まれていったわけです。ですから進んで行う気持ちを持って、そして持っているものの中から私たちが神様にその捧げ物を捧げる、クリスマスの入香、もつ薬、黄金、黄金がなければ自分の持っている何かで構わないわけです。子供たちは自分たちの持っているおもちゃを集めてきたり、また自分が貯金箱に貯めていた豚の貯金箱の中に貯めていたものを捧げたり、 私たちも神がそれを求められるのであればそのことをなす。そして主の貧しさを覚える中で自らも心から霊的に止めるものとなりたいのであります。お祈りをします。神様、パロはその自らの命をかけて人々にエルサレム教会との和解のために貧しい、すでに貧しかった教会に献金を依頼し、またその中でたくさんの応答を得たことを語っています。もちろん私たちに献金を共有するそのことではありません。しかし私たちが、主が私たちのために貧しくなられ、そして貧しい民を特別な民、救いの民として私たちのために使わされたことをもう一度思い起こし、持たないものは受けるものとなり、またもし私たちが持っているとすれば、持っているものの中からあなたに住んで捧げ物をすることができますように。何よりもそのことをあなたが喜び、そしてまた私たちが自分の持っているものを分かち合うその喜びを実感することができますように導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌522番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。 どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
ご来店の父なる神様、今朝も教会に集い、遠藤先生を通して御言葉を聞くことができ感謝いたします。ただいま捧げましたもの、神様の御用のためお持ちください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
今週誕生日を迎えられる方、それからちょっと情報が来てないんですけど、初めて来られた方のご紹介をしたいと思います。ごめんなさい、西岡義弘さん、ごめんなさい、はい。今日初めてで、顔を見てどっかで見たことがあるかなと思われるかもしれませんが、西岡新学生の弟さんです。西岡義弘さん、どうぞお立ちください。ちょっと神戸で遠いけど、また、遊びに、それから礼拝によかったらお越しください。それから、今週誕生日を迎えられます、前川真理さん、7月3日です。覚えて祈りましょう。神様、ケアする姉妹前川真理さんがその尊い命を受けたことを覚えて祈りを捧げています。その尊い命があなたによって守られたことを覚え感謝です。どうか前川さんのその歩みがあなたのお守りのうちにありますように。特に心砕いてくださっておりますひまわりの活動、子どもたちとともにこれからも楽しくその尊いご奉仕がなされますように導いてください。またその信仰の歩みがあなたの祝福のうちにありますように導いてください。この祈り、各種一同の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。前川さん、おめでとうございます。以上です。
では、お手元の修法に基づきまして牧会報告をいたします。まずこれからただいまよりの本日の集会ですけれども、礼拝後コーヒーアワー、そして聖歌隊の練習がございます。そして、地区集会の1回目の地区集会ですが、1時20分に西大寺駅集合ということで、テーマはお互いを知り合おうということで、今日は森田福牧師のお宅で行われることになります。で、今日の対象の地区、お住まいの対象の地区の方は奈良中心部ということで、州法に書いてあるこの地区の方が今日の対象になります。 次のページに行きまして、今週の集会です。学園前家庭集会が三浦市宅で29日月曜日朝10時半から行われます。それから聖書講座が7月の1日水曜日午前10時半より行われます。晩祷会は7月の1日水曜日午後7時からです。ひまわりグループは7月の2日木曜日午前9時から行われます。そして聖火キズ家庭集会は中野市宅で7月の3日金曜日午前10時半より行われます。街道清掃日は7月4日土曜日、鈴木姉妹、藤谷姉妹、前川姉妹、目黒姉妹の合祀で行われます。次に遠藤牧師の予定ですが、2日の木曜日午後より面会日となっております。次週の主日ですけれども、説教、遠藤先生の説教で、説教題が神と富のどちらを選ぶかという題で礼拝が行われまして、ご覧の教会の皆様のご奉仕で礼拝を行われます。一番下に来まして、その来週の礼拝後の集会ですけれども、定例の役員会が開かれます。そしてその右の欄に行きまして、ちょっと下へ行きまして、婦人会の礼拝が7月の12日日曜日の礼拝後に行われます。でずっと下への方に行きまして、真ん中辺、森田副牧師の礼拝説教が7月26日日曜日礼拝にで行われます。そしてその下、CS 教会学校の夏季キャンプですけれども、若狭湾で7月の30日から8月の1日3日間行われますけれども、最初の予定40名予定してたところが現在21名参加できないという人がたくさん出てきて、21名しか参加できないということになりますので、どうか皆様のご近所のお子様方にお声をかけいただいて、教会学校に呼んでいただいて、そしてキャンプもお誘い願えたらと思います。もちろん今日出席されている教会の皆さんご自身が参加していただければもっと嬉しいです。で、詳しくは教会学校の教師にご相談ください。その下に行きまして、第61回の西日本献身キャンプが8月の11日火曜日から14日金曜日まで、同志社の琵琶湖リトリートセンターで行われます。テーマはいつまでも残るものというテーマで、関谷先生を講師として行われます。で、これに参加を希望される方は7月の5日までに遠藤牧師か西岡神学生までご連絡ください。あとは先生の方よろしくお願いします。
あと理念裏の方の、街道建築準備委員会について少しだけ補足しておきます。そこに、4名で集まって、役割を、決めました。そして、今日お声をかけする予定ですけれども、2人の女性の方に、委員を、依頼し、6名体制で、したいということに決定いたしました。そして、2番のところに書いてあることですけれども、これまで街道建築について、いくつか、そのですね、私自身も、その21世紀委員会に出てなかったこともあって、かつての経緯とかがまだわからないうちに、街道についての全体会を持ったり、いろいろなことがあったので、もう一度すべてを一度整理し直して、これまでの経緯等をですねきっちりと整理し、そして、その、確認をしてですね、少なくともまず委員で共通の認識を持つところからスタートしようということです。ですから、皆さんにも、この1年間の中でできるだけ、街道建築住民会の方でそのことを明らかにしていきたいと思いますけれども、そのことを受けてですね、皆さんももう一度、今までの経緯、そして、これから自分たちがこの教会がどういうふうに、立っていけばいいのか、そのことに対する、ご意見をいただければと思っています。あとはお読みいただければと思います。以上です。
続きましてグリーティングをします。前後左右の方とお名前のご交換をしてください。それでは唱詠の29番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日といました回収一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
申し訳
Thank you. 負けてるんだと、全部負けてメンバーができてる。